説教世紀の天体ショー小宮山剛牧師。
ただいま賛美歌第2編の52番をご一緒に歌いました。何か季節が半年進んだか戻ったかのような印象を持たれた方もいるかと思いますが、マタイによる福音書の連続公開説教、今日はその続きであります。そして本日お読みいただいているその聖書箇所も、クリスマスの時に、クリスマス礼拝かイブ礼拝かで毎年読まれる聖書箇所であります。そうしますと、このもう何度も耳にタコができるほど読んだからもう覚えてますよということになるかもしれませんが、それでもなお読むと新しい恵みが与えられるというのが聖書の不思議なところであります。それが聖書が神の言葉である証拠だと思います。そういうわけで今日も新しい気持ちでこの箇所を読みたいと思います。さて、この箇所でありますが、もう何度も毎年読んでるわけですが、占星術の学者という人たちが登場します。で、この占星術の学者とこの聖書に書かれている言葉につきましても、私は以前からですね、誤解を招く日本語訳であるということを申し上げてきました。その理由は何度も申し上げてきていますので、今日はもう申し上げません。とにかく前の聖書の訳では博士となっていました。今の賛美歌の通りですね。また今新しい聖書の翻訳がなされていまして、あと 1,2 年経ちますと新しい日本語訳の聖書が日本聖書協会から出るようでありますが、そのパイロット版というのがもう出ておりまして、それを見ますと、この占星術の学者という言葉が元の聖書の博士に戻っております。そういうわけで私はこの占星術の学者という言葉を、博士と読み替えてお話をいたしますのでご了承ください。そしてこの博士という人々は、どこかの国の王様のお抱えの賢者もしくは知者、知識人の知ですね、知者であるらしいということだけは申し上げておきます。さて、そうしますとこの博士の物語では主に3つの疑問点が浮かんでまいります。それは第一に、博士たちは東の方から来たと言ったわけですが、それはどこの国のことなのかということ。2点目にですね、なぜこの博士たちはユダヤ人の王を拝みにわざわざ遠くからやってきたのかということであります。第3点目には、ユダヤ人の王と言っておりますが、このユダヤ人の王を示す星とは何のことなのかと、この主に3つの疑問点が浮かんでくるかと思います。そういうわけで、まずですね、この博士はどこの国から来た人たちであるのかということなんですが、また当時の地図、当時の地図というか、これは世界史の年表から使って引用したものですが、ここがエルサレム、ユダヤですね、ローマ帝国の一部であったわけであります。さて、東の方というと、ここにアラビアがあるわけですね。そしてこのパルチア、今のペルシャ、イランに当たるわけですが、ほぼパルチアという国がこうありました。そしてこっちはインドの方になるわけです。またここには大月氏と言われる国が 中央アジアにあったわけです。こちらは中国、当時は漢であるわけですね。さらに東に行きますと、こう日本ということになるわけですが、そういう当時であります。で、東の方とだけ書かれておりまして、どこの国とは書かれていないわけです。で、当時東の方っていうのはこのアラビアを指したという説もありますが、もっと東にもいろいろな国があるわけですから、それはわからないわけですね。また博士の元の言葉がマゴスという言葉になっていますことから、今のイラン、当時ではパルティアですね、その辺りだ という説もあるんですが、まあ、それもいろいろ私も調べましたが、よくわかりません。もっと東かもしれないわけです。ですから、まあ、要ははっきりしたことはわからない、まあ、何だとおっしゃるかもしれませんが、まあ、そういうことになります。ただわかることは、彼らはユダヤ人ではないということであります。それだけはわかる。聖書の民、ユダヤ人ではない。ですから聖書も知らない、まことの神様も知らない、そういう異邦人であり異教徒であったということがほぼ確実であるわけです。さて2番目、次になぜユダヤ人の王を探しに来たのかということであります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方を探しに来たのか。で、まあ、これは何かただ読みますと、まあ、どこかの国の王様の子供が生まれたのでめでたいからやってきたというふうに読めなくもないんですが、よく注意してみますと、博士たちの言葉ですね、彼らは拝みに来たのですと、こうヘロデ王に言っています。拝みに来たってわけですね。拝みに来た、つまり礼拝に来たというわけです。しかも、ベツレヘムでお生まれになった幼子イエス様にお会いしたときにひれ伏して拝んでいます。まあ、礼拝しているわけです。そして大切なものを捧げたわけです。ですから、どうもこれは普通のこの世の王様の子にめでたいから会いに来たというわけではなさそうであります。拝むというわけですから、それは拝む対象というのは神様、あるいはそのような方ということになるわけです。でしかも神様、あるいはそれに準じると言ったら変ですけども、そういう神様であり、しかもこの世に人の子としてお生まれになった、そういう王として生まれた方を拝みに来たということが、この今日の聖書箇所から推測されるわけであります。そういたしますと、これは旧約聖書の予言していたメシア、すなわちキリストを探して会いに来たということが言えるだろうと思います。さて、それから彼らは王の誕生の星を見てきたと言っています。その星を見た。さらにその星はベツレヘムのイエス様のおられるところで止まったと書かれているわけです。これは大変不思議なことだと思うんですね。今日の説教題は世紀の天体ショーなどという、まあ、ちょっと大げさな題名をつけましたが、確かに神様には何でもおできになるわけでありますから、遠い遠いところにある星ですね、天体を神様の全能の力で動かしたと、まあ、そう考えることもできるわけです。しかしよく考えてみますと、9節で幼子イエス様のいる場所の上に泊まったと、その家の上に泊まったっていうのもやはりこう考えてみれば変なわけですね。と申しますのは、皆様はですね、この夜空の星、真上にある星を見上げまして、じゃあそのちょうど真下にある家はどこの家なのかってお分かりになるでしょうか。絶対に分からないと思うんです。自分の家が真下のようにも見えるし、あちらの方の家が真下のようにも見えるし、あるいは東京に行って、東京タワーに行って同じ星を見上げれば東京タワーがその真下の下にあるようにも見えるわけです。ですから一体どの場所がその星の真下なのかなどということははっきり分かるはずもないわけであります。じゃあ聖書はいい加減なことを書いているのかというふうに疑問に思われる方もいるかと思うんですが、まあ、そうではないと思います。そんないい加減なことを聖書が書くはずもございません。だとすると、やはりそういうことを考えていきますと、この博士たちにはです、この博士たちには星を通して神様が彼らの心に示されたということになろうかと思うんです。彼らは何者かということは今日は申し上げないと申し上げましたけども、この博士たちはとにかく古代人なりにですね、この星を研究していたわけです。 だから彼らが研究対象であったその星を用いて神様が彼らの心に働きかけてこちらだよと導かれたと、彼らの心に働きかけてですね、そう考えればいいわけであります。でそう考えますと何か特別な彗星がですね現れて輝いたとか、あるいは金星と木星が接近したとか、まあ、そういうふうに考える必要はないわけであります。はっきり言えばもっとはっきり言えば何かそういう特別な不思議な星が現れたから彼らはキリストを求めて旅を始めたと、まあ、星が最初であったっていうよりもですね、まず彼らは神の救いを求めていた人たちであったと私は思うわけです。つまり彼らは求める心があった、神様を求める救いを求める心があった、まずあった。そして神様は彼らが星を見る人たちであったので、その星を用いて彼らをキリストとして生まれたイエス様のところに導かれたという、まあ、普通の人が見ればもう普通の星に見える、またそれが止まったようにも見えないんだけれども、神様は彼らに対してはその求める心に応えてこちらだよと、働きかけられたと、まあ、こういうことであろうと思うんですね。でこういうことっていうのはよくあることであります。私たち自身についても私たちの身の回りについてもです。例えば、教会へ来て洗礼を受けられるっていう方の中にはですね、音楽を通してキリストの信仰に導かれたという人がいます。これはある人がバッハの音楽を聴いても別にあきれいだなって思うだけなんだけれども、その求める心のある人が聞きますと自然にキリストの方へと導かれると、まあ、そういう出来事があったりするっていうのと同じことですね。あるいはこの三浦絢子さんの本を読んでキリストのもとへ導かれたっていう人がいるわけです。これもその人やはりどこか求める心が起こされて、そして導かれたっていうことになるかと思うんですね。まあ、そういうような意味におきまして、神様はですね、彼らが求める心があった。それで彼らは彼らの研究対象、神様は彼らの研究対象であった星をお持ちになって、彼らをキリストのところに導かれたと、まあ、そういうことをこの美しい物語は描いていると考えることもできるわけであります。そして彼らはベツレヘムでお生まれになったキリストイエス様に会うことができたということになろうかと、そう想像するわけであります。ところがですね、一方エルサレムにいた人たちには、これは旧約聖書の民ユダヤ人ですから、まあ、旧約聖書も知ってるし予言も知ってるし、まあ、今日のところを読むと、まあ、どこに生まれる予定になってるかってことまで知ってるわけですね。ところが彼らはベツレヘムにお生まれになったというイエス様のところに行かなかったわけです。知っていた、知識としては知っていたんだけれども、まさかそんなことがと思ったのかどうか分かりませんが行かなかった。なぜかということですが、それは求めるという、真剣に救いを求める、あるいは神を求めるという心がなかったからであります。そのように今日の聖書を、まあ、振り返りますと、まことの神様にお会いするには、そしてこの救い主キリストにお会いするには、まあ、異教徒であるとか、あるいは何人であるとか、あるいは聖書を知っていたとか知らなかったとか、そういうことはあまり関係がないことが分かります。必要なのはただ救いを求める心であると、まあ、そういうことを力強く今日の聖書は私たちに語りかけているんだと、そのように言うこともできると信じております。さて、そこで以前もご紹介したんですけれども、まあ、私がこの教会に来る前は富山県の教会を牧会していたわけですが、 その富山県ではですね、かつて有名な牧師先生がおられました。私が行った頃はもうすでに亡くなっていたわけですが、それはこの富山新城教会という教会を開拓伝道してお立てになりました亀谷良雲先生のことを改めてご紹介したいと思うんですね。亀谷先生は1888年明治21年に富山市の寺の長男として生まれました。富山県、石川県、福井県というこの北陸は浄土真宗王国と呼ばれるんですね。その真宗大谷派の寺の長男、つまり跡取りとして生まれたわけです。子供の頃から跡取りとして育てられ、また亀谷先生自身も浄土真宗中興の祖である蓮如上人のようになりたいと願って、その寺が正願寺っていうんですけども、そもそも蓮如上人がかつて起こした寺につながる寺なんですね。毎日朝夕の阿弥陀仏仏前での勤行、お勤めですね、一日も欠かしたことはないというほど、子どもの頃から阿弥陀如来阿弥陀仏を拝み念仏を唱えることに熱心であったそうであります。寺の住職であるお父さんも熱心な人で、お坊さんにもこの熱心な人と熱心でない人はいるわけでありまして、寺の住職としてとどまっているというよりも、むしろ寺の経営よりも念仏ですね、阿弥陀仏を布教するために全国を回るような人であったそうです。そういうこともあって、この亀谷先生の生まれた正願寺は檀家が少なく家計が貧しく、お母さんが働いて生計を助けるような状態であったそうです。一方亀谷先生は少年の頃から考えることが好きで、天の極みはいずこにあるかとか、あるいは自分は何のために存在しなければならないのだろうかということを考えるような少年であったそうです。それでそれには哲学を学びたいと思った。しかし寺は貧しかった、とても進学できそうもない。ところが篤志家の援助を得ることができて、亀谷先生は金沢の旧制第四高等学校、現在の金沢大学ですね、そちらに進学できたそうであります。旧制第四高等学校、これ志向というわけですが、志向に入学すると、そこには自分よりも頭の良い学生がいることに対し劣等感を持つようになります。また人よりも品性の面ではマシだと、自負していたんですけれども、悪い習慣をやめることができず、自分の意思薄弱なことに絶望するわけなんですね。そして、救いを真剣に求めるわけであります。救いは自分の誇りに思っていた家の宗教、寺の宗教ですね、浄土真宗のご本尊であります阿弥陀仏、阿弥陀如来に救いを求めるわけであります。しかしその時の心境を先生はこのように本に書いておられます。信仰といえば私には弥陀、弥陀ってのは阿弥陀如来のことでありますが、弥陀の救いを求めるのみであった。しかしその弥陀がよくわからないのである。理屈はよくわかる、その慈悲はありがたい、時には感激の涙にむせぶこともあった。しかしその実在がはっきりしない、もっとはっきりその実態に触れたくてならないのである。この目で見、この手で触れるような実態に会いたいのである。そういう思いを深めるわけなんですね。で、当時思考の倫理の講義は後に有名になります哲学者西田喜多郎先生であったそうです。講義の中で西田先生が教えられたのがこういうことであったそうです。人生の奥義は最深、最深というのは最も深いですね。人生の奥義は最深要求に従うにある。人皆それぞれ幾多の欲求を持っているが、その中の最も深い要求、心の奥底から本心から求めているものを熱求、熱い求めるですね、熱求するのであると。 こういうふうに西田喜多郎が講義で喋った。以来、神谷先生は救い主を明瞭に見たいという要求を強く持つことになったわけであります。まさに西田喜多郎博士は倫理の授業中に話が宗教に及んだとき、キリスト教についてこう言ったそうであります。新約聖書のガラテヤ書2章20節の言葉を引用して、我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我生きるにあらず、キリスト我がうちにありて生きるなり。これは当時文語の聖書ですが、日本、口語訳にしますとこうなります。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのですと。このパウロの言葉を引用して、これがキリスト教の真髄であるというようにお話になったそうであります。まあ、さすがは西田喜多郎と言わなくてはならないでしょうね。神谷先生はこの時初めてキリスト教というものは宗教として随分深いものだと感じたのだそうであります。やがて神谷先生は東京大学哲学科に進学、入学をいたします。そしてさらに浄土真宗の研究を続けるわけです。救い主といえば自分にとっては阿弥陀如来以外には考えられなかったからです。しかし一方で、どうしたら誠の人格者になれるのか、誠の良い品性の持ち主になれるかという道徳問題、その問いが消えることはなかった。それで聖書を読むようになったのであります。そういたしますと、浄土真宗と非常に似た教えの多いことに驚いたそうです。それは罪人のみを救いの対象にしている点、行に終わらず信仰によってのみ救われるということ、それから救いは救い主の約束に根拠していること、その信仰も賜物であること、来世への希望、皆の崇められ一心一向に進むことなどなどであります。非常にこう似ているなと思う、浄土真宗とキリスト教は。さらにジョン・バンヤンの天の歴帝を読み感激の涙を流すわけであります。一方自分は身の堕落、良心の呵責に悩み続ける。それでキリスト教を知りたくて旧西軍山室軍兵の説教を聞きに1年間通ったそうであります。しかしこの父が他界し寺を継がなければならず、いいなずけであった女性と結婚するしたわけですけれども、どうしても生活を支えなくてはな、寺は檀家が少なくて貧しいわけですから、東大卒業後は北海道小樽の中学に単身赴任するわけであります。そうしますと小樽に伝道に来た当時キリスト教会の有名な伝道者金森道友に、通称金森通林と言ってますが、に教えを請うたのもこの頃であります。そこで祈りを教わるんですね。さて、しかしもっと研究を続けたかったんですが、どうしても寺を継がなくてはならなくなりまして、富山の寺に戻り中学の教員をしながら寺の住職となるわけであります。しかしなおその求道心はやむことがありませんでした。そしてキリスト教が浄土真宗と同じく絶対他力の信仰であり、浄土真宗が弥陀の名号を唱える者を救うのと同じく、キリストもまた皆を唱う者を救うと言っていること、さらに浄土真宗が一筋に浄土の救いに向かっているのと同じく、キリスト教もまた天国を希望として説いていることなどについての理解を深めるに至ったのであります。そして本に書いておられることなんですが、聖書に読み浸ると以上のように弥陀において味わいうる恩恵をことごとくキリストにおいて手近に味わい得て、あまりにも弥陀の慈悲そのままをしかも力強くキリストにより監督しうるので、ただただ感激を加えるのみとなってきたのであると。そしてついに阿弥陀如来の誠の姿はイエス・キリストであったという境地に至るのであります。こう本に書いておられます。 かくも真実に苦悩の人間そのものの間に来たって大小すべての救いを実践し全うした方はどこにあったろうかあろうか、実に仏心の極地に徹底し理想を事実に示し如来の真実の姿を顕明した者は下にこのキリストであったことを誰が否定しえようか。私はキリストに来たって久しく求めに求めていた真実の如来に見えまつり得たのであったと、ここに到達するわけなんですね。求道の果てにキリストに出会うわけであります。上川先生は阿弥陀如来というものが実在するかどうかに悩んだわけでありますが、さてイエス様、イエス・キリストという方は紛れもなくこの地上を歩まれ、そして十字架にかかられた実在した方であったと。その事実に出会ったとき、他力救済においては浄土真宗と何ら変わるところのないキリスト信仰こそが浄土真宗の成就であると見たのであります。すなわち神谷にとって阿弥陀仏はイエス・キリストを指し示すベツレヘムの星となったのでありました。つまり神谷先生にとっては全く違う宗教に見えるその仏教の浄土真宗のご本尊阿弥陀如来が実にベツレヘムの星となって誠の救い主イエス・キリストのもとへ導いたということになったわけであります。こうして神谷先生はキリストを信じて洗礼を受けクリスチャンとなり、住職を辞めてキリストの伝道者への道を進んだのであります。さてこの博士たちも求める心があって、そして神様は彼らの研究対象であった星を用いて御子キリストのもとへ導かれたということがお分かりになりましたでしょうか。何よりも大切なのは求める心であります。そしてイエス様が求めなさい、そうすれば与えられると、このように約束なさった通り、神を求め救いを求める者に対して神様は与えてくださるということであります。博士たちは求め、そして救いに出会った。その時彼らは喜びに満たされたのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは人々が、そして私たちが救いを求め神を求めようとするその心を何よりも尊いものとみなしてくださいまして、あらゆるものを動員してあなたのもとへと導いてくださる方であることを改めて思い感謝をいたします。どうぞこの世の中で今道を求めておられる方々がおられましたら、どうぞ主よ、あなたのその全能のお力によりまして、御子イエス様のもとへとお導きくださいますよう、私たちも心を合わせてお祈りいたします。また私たち自身ともすると慣れっこになってしまって、救いを求める心の悩み果てる、そういう現実的気がつくことがございますけれども、どうぞ主よ、改めて私たちが主を求めあなたに祈り願うものとなりますように、新しい心を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。